こちら朝越しです。このコーナーは兵庫県内の市や町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺っているコーナーです。今朝は朝越市長の田地勝明さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。お願いいたします。
日本全国いろんな市や町の名前ってありますけれど、はい、朝が来る市っていうのはいい名前です ね,
ねそうです ね, ね、あの希望の持てる、はい、そんな町として朝が来る町というか、ね、
見やさせていただいて。朝はどこから来るかしらそんな歌ありましたね。
そうですね、もういっそのこと朝の方からね。そうですよ ね, ね, ねそういうことにいたしましょう、はい。
朝越市というと位置的にはもう兵庫県の真ん中ですね。
そうですね、ほぼ中央でございますね、
はい。今人口はどれくらいなんでしょうか。
今10月末で3万2000人、約3万2000人でございます。
朝越市も実は10年前に合併をされた、はい、ということですね、はい。
4つの町が合わさったんですね。
朝子郡を構成しておりましたね、はい、生野、和田山、山と朝子の4つの町が一つになった市でございます。
なんかすごくこう産業と文化が密接に結びついた地域っていうイメージがあります。そう
ですね、小僧の要衝ですからね。山陽道と、山陽道ですね、あの山陰道と万丹道のね、
で今はあの近畿自動車道もね、そこへまたこう話題まで
だから、ね、あの江戸時代の万丹道とその山陰道と、明治になったら山陰本線と万丹線と、で、まあ、現代になって高速道路も同じように合流点やということですね。
まあ、僕らも本当はやっぱり朝子って言ったら和田山ってすごくこう、はい、イコールのように、やっぱりあそこが一番交通的にはね、
そうですね、
ジャンクション的なもの
になってますね。そうですね、まあ、以前から和田山という町はね、よく知られておりましたけども、合併いたしまして、まあ、いろいろと市民の皆さん方のご意見等と集約してですね、やっぱり朝子郡としての、4町があったわけですので、新しい町も朝越しがいいだろうというようなことで、集約されたというふうに思っております。
前々から文化財なんかやっぱり朝子郡で、あの田畑さんが発掘されたりね、ずっと
そうですね、郡の広域行政をやっておりましたものですから、つながりは不幸ございました。
まあ、自然も豊かですし、なんといっても天空の城、あの武田城跡がね、すごい人気ですよ。
よーけ来るようになったじゃあ、20年ぐらい前ですよ、なんとか武田城へ阪神からの人連れてきて言われて、ここであの武田駅集合、武田駅解散で呼びかけたら、それでもね、200人ほど登ったんです。
まだ5年、6年前は年間で2万人ぐらい、
うん、そうですね、
山々も見積もっても2万人ぐらいじゃなかったでしょうかね、
年間
で。
8月のね、めちゃくちゃ暑い日に登ったんですよ、私一人でした。
いや、その代わり上まで車で行けてました。
あ、まあまあそう
ね、途中までね、今もいや上まで行けそうだった
んですか。
うん、だから今も途中もね、
一気にね、
そうですね、
なんか大手のね車メーカーがこう、親子で行きたい日本の名所みたいなところに当時ピックアップされてて、まあ、その頃はどこだろうこれっていう方がほとんどだったのが、もう今となっては
新聞の雲海の写真と、
そうですね、
田中健がお城で歌うとったいうんがね、
それだけ聞いたらなんかあ、そうだったんだ映画のね、あのロケで使われたということで、
ま
あ、
この4年5年4年ほどですね、ブレイクしたのがね、23万人、50万人、去年が約60万人、今年もおそらく40万人は行くであろうと、ということで、まあ、団体バスが若干減ってございますけども、個人の方の来場者はやっぱり乗ってございますので、まあ、今後とも、おもてなしの気持ちをですね、しっかりと持ちながら、お迎えしていきたいというふうに思っておりますので、まあ、お聞きの皆さん方もぜひ武田城のみならずとも朝越しの方にお越しいただけたらというふうに思っておりますけど、
もう一つ、だから武田城がこれだけクローズアップされる前はやっぱり生野銀山、
そうですね、やっぱり生野銀山は、朝越しのいわゆる朝子郡の当時から行きますとね、観光の第一は何かと言われた時に、生野銀山、武田城と、まあ、こういう順番で話をしてきたような記憶がございますけども、
それが今や武田城跡もカレンダーになるまでになりました。
これすごいな。
2016年、もう来年のカレンダーを早々と今日お持ちいただいてますけれどもね、朝来市と和田山町の観光
協会。これ、お城で一番大きい石ですよね。
そうでございますね。
これ、これです。すいません、リスナーの方。ちょうどカレンダーの表紙にね、映ってる石垣の
正面の。
はい。左手に大きい石が一つボンとはまってるんですね。
現在から南千住の方へ行く、
今年でもう数年になるんですけども、毎年好評博してございまして、今年も4000部作りまして、ね、残りがもう800ほどになってございます。
そうですか、はいはい、またこれ心にくいのが使った後のカレンダー写真の部分を切ったら四つ切りワイドの額にきれいに挟まるじゃない収めることができると、
飾れると
、はい、まあ、四季折々のね、顔を見せておりますの
カレンダーしておりますから、1月2月はもう雪をかぶった
雪化粧です、はい、でもちろんね、桜や紅葉に彩られた、あとは雲海を伴った、あ
これ7月8月はね、あ、それはその写真はなんともね、うん、9月10月もこれ幻想的な、
そうですね、
写真が出
てます。そうですね、
この方はもう吉田さんっていう方が捉えるんですけど、ね、
はい、
ほとんど毎日のように登られてます。でこの武田城ブレイクの本当に立役者と申しましょうかね、功績大の方、そんな方が何人かおいでるんですね。
これでも素敵なポスター、そのカレンダーですね、本当ポスターみたいなカレンダー。
そうです、そうです。
ほんまそれダイナミックですね、これ。ね、
はい、見事ですよね。
でもこの写真を撮りたくって、でも雲海を撮ろうと思ったら朝早くないといけないからっていうので泊まりがけでいらしてね。
今年はわりかしね、その雲海の出る日も多くございましてね。
はい、
来ていただいた方喜んでいただいているようにお聞きしておりますけども、やはり寒暖の差の激しい、はい、そんな晴れた朝はね結構出てますので、
今年はちょっと紅葉がね、後ろへずれてるというようなお話なんですが、
はい、
あたりの色づき具
合、周囲の山々はもう、はい、外赤くなってまいりまして、はい、それも定石の上から見ていただきますとね、非常にいい姿を見せているというふうに思いますけど、
うん、はい、そうですか。でまたこの武田城跡をね、この定石を巡ってはいろいろとこうやっぱり観光のもちろん目玉にということで、はい、いろいろと取り組みもされてますが、一つその気になるのはね、みんなどっと来られたんで、うん、ちょっとこう待ってくださいということで、こう閉山、冬の間はこう、やめたりされてるんですよね。
やはりこれ多くの方に来ていただきますと、冬の間冬期間ですね、雪が降ると降るものですから、はい、事故があった場合に、はい、私も行政の責任も問われかねませんので、
はい、
そのあたり警察の方とも十分協議しながら、安全第一ということを、考えて、
はい、
閉山にさせていただいてるんですけども、はい、まあ、昨年は12月の20日から3月の19日まで、閉山させていただいたんです。
はい、
今、県内の市長では初めてですね、
はい、
神戸新聞社さんの方と、
はい、
町づくりに関する連携協定を結ばせていただきまして、
はい、
人口減ある観光などの課題につきましてね、
はい、
住民を交えた、取り組みを一緒にやっていこうじゃないかということで、はい、大変お知恵をお借りしてるんです。その第一弾として4月から7月にかけまして、
はい、
武田ビジョン会議というのをですね、
はい、
町づくりビジョン会議を持ちましてですね、そこではもちろん神戸新聞社の方のコーディネートによって市民巻き込みましてですね、
はい、
まず閉山、武田城の閉山問題を考えようということで、
はい、
うん、先ほど申し上げましたように三月間も閉山するということについてやっぱり期待をする人もたくさんあるので、もう少し短くしたらどうかと、まあ、言ったようなことで、まあ、いろいろと市民も巻き込んだ話の中で、今年度は1月の4日まで、
はい、
開場いたしまして、
はい、
2月の末まで1月の4日から2月の末までを閉場とさせていただくと。
なるほど、はい、
そうすると
2ヶ月じゃ
ん。そうです
ね。短くな
る、ね。1月1日特にね、ご来光を見たいという方もあろうと思いますので、
はい、
なんとかいい天気になりましてね、
はい、
多くの方のご希望、期待に添えれたらいいなと。はい、まあ、当然その時には、送迎のバスなんかもね、
はい、
出すようなことも考えておりますけども、
はい、さあ当然 ご来光ということになれば前の日からということで、うん、宿泊を伴う観光交流ということができるわけですね。
そうですね、そういったことも大いに期待はいたしますけども、うん、まあ、天候次第でございますので、あの雪が降ったりあるいはそういったことが見込める場合はですね、うん、やむなく平常ということも、うん、はい、ありうるわけですので、そういった場合には来られていただかなければならないと、まあ、いうふうに思ってございますけども、
はい、はい、に恵まれることを祈って、
はい、はい、
ね、
今国がその地方創生ということを掲げて、はい、いろいろと取り組みをしている中で、朝来市としてはその地域の創生のためにどのような施策を立てられているでしょう。
はい、国の方ではね、町人仕事とこういう順番によって地方創生を進めていこうと、はい、まあ、いう話なんですけども、ね、私どもは今人口減少あるいはに悩む、はい、そういった町でもございます。それも朝来市に限らずどこともそうなんでございましょうけども、その創生の基盤をまず人に当てていこうということで、うん、これらの人がですね、いわゆる町への愛着あるいは誇りといったようなもの、いわゆるシビックプライド、こういったものを持っていただいて、はい、その人が魅力ある多様な仕事を作り、うん、そしてその町が人を呼び込むという好循環の確立を目指した朝来市の創生に取り組んでいきたいと、まあ、いうふうに思ってございますので、うん、はい、うちは人、仕事、町という形でですね、うん、はい、町、人、仕事というで人、町、仕事と、まあ、こういう形でですね、うん、人をまず重点に置いていこうという、うん、はい、そんな取り組みを進めております、
ね、やっぱり仕事がないとその地域に残るということがなかなか難しくなった
り、ね、現役の人たちがね、
うん、そうですね、う
ん、働き盛りの人が、はい、そこに住まうというためには、うん、やはり職という言葉が一番ですよね。
そういう観点からいきますとね、うん、どうしても朝来市の中にあります企業というものは数が限られてございますし、はい、まあ、それ一方で、大学卒業しました、はい、あれ高校卒業しました方々が求められる企業があるかないかといったようなこともあると思うんですけども、はい、もう周辺、いわゆる姫路市でありますとか豊川市でありますとか福知山市でありますとかといったような地域の企業さんに朝来市にお住まいをいただいてお勤めいただく場合についてはですね、はい、なんとか交通費の手当てでもしてですね、そっちにお勤めいただく、朝来市にお住まいいただくという、はい、ことも次年度以降、うん、具体的に進めていこうというふうに思っております。
はい、市内で住んで働くとまでいかずとも、まずは住んでいただいて、はい、で外に働きに出る場合にも、はい、とても便利だよっていう。
市民人も割に早なりましたね、従来よりも。
どれくらいで行けるんですか？
車で行きますと1時間弱ですね。
うん、そうですか。
もっと万端一本やもんね。
福知山も近いし。
福知山もね、中央線で40分くらいですかね。
じゃあさすが交通の要衝だというのだけありますね。
そのように、まず住んでいただくということを、第一に考えて、同居。あるいは近居というんですかね、隣居というんですかね、お父さん方お母さん方と一緒に住まれるか、あるいはその近所にお住まいいただくかというような形で、はい、まず朝来市に住んでいただいて、はい、あるいは友愛人ターンですかね、はい、そういった方でもお越しいただくなりしてですね、朝来市を構えていただいて、そこから働きに行かれる場合に、一定の交通費、はい、そういったものもですね、支援していけたらなと、まあ、このように思っておるんですけども、
子育て世代にも手厚く、
県内では特に保育料はもう相当安い、
はい、
最高で2万3000円ですので、それ3歳以下でね、3歳、5歳については最高で2万円くらいになりますけども、あるいはその他は医療費、入院費については多くの自治体も取り組んでございますけれども、うん、はい、0歳から中学卒業するまで、義務教育の間は無料と、無料にさせていただいておりますけれども、それだけがね、
はい、
子育て支援ということではないとは思うんですけども、ある面ではご家計の方々のご負担も軽減をしていきたいという思いもございます。
やっぱりこう住みやすさっていうのは、そういったサポートもね、当然出てくるとは思うんですけれど、 あの例のふるさと納税というのはいかがですか。
ふるさと納税もね、おかげさんで多くの方にご支援いただいてございまして、はい、特に交換お話しなされるようにそのお礼の品がね、どうであるかどうといったようなことがあるんですけども、私ども昨年まで64品目のお礼の品であったものを今年161品目に増やしましてね、まあ結果この同時期11月20日現在においては、はい、昨年同時期比で約7倍の7400万ほどいただいてございます。で特に突出すべきはその復興支援、はい、あるいは経済交流を目的に友好関係を結んでございます、宮城県の山本町のいちごジュースでありますとか、はい、友好都市を結びました長崎県壱岐市の海産物、はい、また交流を進めてございます大分県の竹田市、はい、歴史交流を進めておるんですけども、ここらの焼酎といったような特産品も私どものふるさと納税を行っていただいた方々への返礼の品としてね、はい、加えさせていただいております。それは竹田も長崎壱岐も山本にもそのお話を申し上げて、私どもの多分品物も専門さんの方でも加えていただいたと思ってございます。
新しい形ですね、交流のある都市のものもふるさと納税の返礼品に入っていると、
でもこういう美味しいものも随分並んでましたが、やっぱりね、朝子で美味しいもん言ったら岩津ネギでしょ。
これからの季節特にね、
あれ解禁日があるネギなんていうのはあんまり聞いたことがない、
この月曜日解禁日やったんじゃ
ない、11月23日です、
ね、その日にマホロバ行っとったん
です。道の駅マホロバに
先生行っていただきました、
はい、月曜日にちょうど
マホロバね、ちょうど入ったところで岩津ネギのシーズン、おネギも売られてる時ありますし、
あそこで試食させてもらう、
おネギの天ぷら、
めちゃくちゃ美味しい
お塩ちょっと振りかけるだけでね、あんなに甘くてトロトロでっていうのが、
ネギ入りのポンセも
美味しいですね。
味噌もあります、
そうそうそう、おネギ味噌ね、
ラー油もありますしね、ラーメンもありますし、
やっぱり道の駅マホロバイの出土品が展示してあるでしょ、
考古博物館、
すぐ横に茶すり山古墳があって、
なんか歴史のなんかね、立派な建物が、
あの時のオープニングの時に式典行かせていただいて、勝見沙織さんが来て、なんかボヨヨンって言いながら古代食をね食べるっていう、なんかそういう古代食を打ち出してる、非常に面白い道の駅ですね、
古代朝子館と言いましてね、田辺先生おっしゃっていただくような、茶すり山古墳からの発掘品でありますとか、市内のその他の古墳から出たものを常設いたしておりまして、多くの方に楽しんでいただいています
。近畿で最も大きい円墳ですからね。
そうなんですね。
合わせてそれもじゃあ
観光はね、本当にそこは和田山からね山東町にかけてね、まだみんな知らんのですけどね、農村歌舞伎舞台は全国にある、まあ表現の農村歌舞伎舞台のね観覧席があるのは、小豆島に移築してる、舞台ぐらいですよ、兵庫県で。相生のね矢野いうとこにね、土の斜面あるんですけど、これ山東町から和田山はね、石のね、
きちんとした
砂敷石。
そうですか。まあ、ぜひね、本当、まあ、先ほどの道の駅マホロバも行ってよかったっていう道の駅の全国ランキングで第2位に選ばれたぐらいですから、そこ寄っていただいて、そのね、農村舞台の観覧席もぜひ発見というか、もう新たな発見ですよね。歌舞伎の舞台
やったらね、怒られるから昔ですよね、秋祭りの相撲の桟敷屋と称して、本当は歌舞伎ですよね。
そういったね、朝子市内、特に竹田地域、竹田城を取り巻きます、あるいは市内も含めてですね、観光ルート、あるいはグルメ、あるいはそれらをどう PR していくのかといったようなことも含めてね、先ほど申し上げました神戸新聞社さんと連携協定の第2弾、パート2としてね、10月から2月末までの間を持ってですね、市民の方々と一緒に相談いただいております、またいろんな提言がいただけるというふうに思っております。
そうやってこう、示してもらえると、もう本当1日2日ぐるぐるぐるぐるこう回ってね、でまた四季折々があると思うので、
まあ、ぜひね、子育てしやすい町、お年寄りにも優しい町、観光もだけではございます、美味しいグルメもございます、特に岩津ネギはこれから冬場に向けましてね、健康食でもありますし、そういった素晴らしいところでもありますし、また非常に来やすい街でありますので、ぜひとも 足を運んでいただいてね、
はい、
あそこでの楽しい思い出を作っていただけたらと、はい、まあ、いうふうに思っております。
はい、はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら朝来市です。今朝は朝来市長の田地克明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。